ウィッシュ奇跡のチャプターをもう一度。こんにちは、山口香織です。緑青々とした季節になりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。日曜日のお昼前、今日も、ご用事しながらお聞きいただければと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局京都スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めましてこんにちは、山口香織です。今日もつらつらとお話をさせていただきます。今日はちょっとですね、復讐心といったテーマでお話ししてみようかなと思うんです。私はですね、普段、いろんな方にセッションをさせていただいてまして、その中にですね、例えばこのご自身が気づいていなくても、実はこういう心の持ち物ありませんかということをリーディングしてですね、お渡しして紐解いて、その心を浄化に持っていくということを、お掃除していくということをさせていただいてるんですけれども、時々ね、お話しさせていただく中に復讐心というものがあります。これってですね、言葉結構パンチ強いですよね。やり返すとか仕返しするとか、そんな強いイメージがあると思うんですけれども、これってね、こんなドラマティックじゃなくてもですね、もっと静かに普段の私たちの暮らしの中であるものだなと思うんですよね。例えば私の経験とかで話すと、体調がねすごく悪くって、なんかこう朝起きれない時とかってあったりした時にね、それってパートナー、夫がね、こう前日遅いから、遅いのが連日続いたから私はそういう状態になってしまってるんですよ、みたいなことを何かこう密かに見せようとしてるなっていう自分にね気づいた時があって、これも密かな復讐心なんですよね。こうしんどい、辛いっていう、しんどい、起きれないっていうね、ただ体調の話だけではなくって、それを表現しながら密かにこうなったのはあなたのせいですよ、みたいなね、これも密かな復讐って分かりますか？復讐心なんですよ。復讐心ってね、こうあなたのせいですよということを密かにこう見せつけて、私のいつかのようにね見せつけて、それで自分のこういう辛さや苦痛を終わらせようとする心だったり、もしくはですね、逆に自分を傷つけること、不幸になること、苦しめることで誰かに復讐をしているっていう場合もあるんです。でこの自分を傷つけること、苦痛を味わわせること、不幸になることで復讐をしているっていうのが結構クライアントさんの中にもあるんですよね。例えばですよ、やっぱりこの復讐心、誰に返していることが多いのかっていうと、親ですね。親に対して、あるいはその育ての親でもいいですよね。とにかく周りの大人たち、いつかの子供の時に経験、大きな影響を受けたご自身がいて、それが子供幼少期であることが概ねそうなんですけれども、その時の親に復讐してるっていう場合が多いんですよね。例えばなんですけれども、どうしてもうまくいかないパートナーシップだったりとか、どうしても苦しい現場ですね、仕事、人間関係も含め苦しい現場に身を置く、クライアントさんがおられたんですね。でこれって密かにご両親に復讐をしていませんかっていうことから話し出していったんですけれども、どういうことかというと、その彼女はあなたたちが私に、 優しい家庭環境だったりとか、心を休まる暮らしぶりを私に与えなかったせいで、私はこんなにも大変な思い、苦しい思いをして生きているんだよっていうことを、いろんな場面でいろんな問題や出来事を持って表現しているっていうことが分かったんです。今ね、細かいお話をちょっとよそに置いてざっくりとお話ししてみたんですけれども、これ結構割と実は多いんですよね。これ何を言ってるかというと、あなたのせいで私はこんな大変な思いをしてるんですよっていうね、自分を貶める苦しめるっていうことで密かに復讐をしているんです。これね、なかなか気づきにくい人も多いかと思うんですけれども、なぜこううまくいっていないとか、普段暮らしに不平不満が多い時って、このちょっと自分の中にある復讐心というものに気づいてあげたいなって思うんですよね。で、その気づける問いというものをちょっとここでお渡ししてみようかなと思うんですけれども、この状態で、ね、私は一体誰に仕返しをしているんだろうかっていう問い、と、あと次、その人に私はどんな文句を言いたいだろう、どんな訴えがあるだろうとかでもいいですよね。あと、その自分でいる中で自分の中にどんな正しさを握りしめているのだろうということも聞いてみたいと思うんですよね。例えば、この うまくいかないパートナーシップ、が場所を変えても人を変えても続いているあなたがもしいたとしたらですね、もしかしたらこの不幸な私はあなたのせいよっていうことを言いたい人がいるかもしれないですね。どんなことを言いたい人でしょうね。どんなことを言いたいのかな、そこも考えたいですよね。で、どんな正しさを握りしめてあげるだろうっていうことを見ていくと、愛されるにはこういう私じゃないといけないとかね、パートナーシップというものはこういうものだよねみたいな、長く続けると夫婦関係っていうのは冷め切るものだよねみたいなね、見方とか、なんかこう男って浮気をするものだよねみたいなね、正しさのよ、あなたのようなルールなものが見えてくるかもしれないですね。で、これって誰の影響かなって見た時に、もしかしたらあなたが文句を言いたい人の姿が浮かぶかもしれません。ここにね、気づくだけでもね、半分ほど解放される部分もあると思いますから、ここに気づいてあげるっていうのも大事だと思うんですよね。そう、この結構復讐心っていうのはね、優しい世界を望んでる中ね、やっぱり邪魔なんですよね。邪魔してきますよね。ちゃんとね、邪魔してくれるんですよ。だから私はこう安心したいんです、優しい世界に行きたいんです、パートナーシップとこう愛し愛されという関係でね、行きたいんですって表はでは言ってるのに、心の中は全然ちぐはぐだったりすることってよくあるんですけれども、その一つで、あるあるなのがこの復讐心っていうのが挙げられると思います。でね、この復讐心って持ってる時ってね、本当に辛いんですよね。誰かのことを恨みながらと、恨むとかね、仕返したいって心ってね、自分を苦しめてしまいます。例えば、そうだな、私の話に戻りましょうか。ね、なんかいつかで、あなたのせいで私はこんなにこう体調不良になってるんですよっていうことを表現したとって、私は全然ホッとしませんよね。安らげないですよね。うまくいかないんです、この密かな復讐心。こんな小さなものでもうまくいかないんですよね。ホッとしないんです。というと同様に、その程度が大きくなればやっぱり苦しいですよね。で、同時にですね、こういう復讐心が強い時って、密かにあなたのことをすごく悪い人間だと思っています。暗い黒い人間だと思っています。 だからこそ柔らかい愛がある方向に行けない人間だっていうことを自分が自分にこう下していたりするんですよね、うん、だからこそ復讐心を持つほどにそれは終わらないので、この裁きを終わらないので、やっぱり暮らしはうまくいかない。で、暮らしに何がよく現れるかというと、やったやられたの世界観ですね。被害者加害者の出来事、やり取りを受け取ることになりますから、この場合ますますこういう復讐心が持つ方の心の中には、だってそんなものでしょっていうね、世界観が作られていきます。ますますこの自分の思った正しさが強固になっていくんですよね、うん、だからこう一人一人が考える、思う、だってそうでしょって正しいんですよ、誰しも、うん、だってそんなものでしょっていうのは誰しも正しいんですよね。だけどそれが、だってそうでしょ、そういうものでしょっていうのが優しいものじゃない、自分だったり人にとって喜ばしいものじゃない時って、やっぱり自分の心にどういう持ち物があるのかな、どういう捉え方、見方や傷つきがあるのかなっていうことは見てほしいな、見たいなって思うんですよね、うん、で前回のラジオ放送でも話したんですけれども、許しっていう言葉があると思うんですが、これってじゃあ、あんなひどい経験をした親だったり人だったりを許すのが先かなと思いきや、そうじゃなくて、あなたのせいで私はこんなに不幸なのよって思っている自分自身をまず許していくことが先です、うん、そうするとよく言われている人を許す、誰かを許す、経験を許すっていうことにもつながっていくので、まず真っ先にご自分がご自分のことをどんな風に指さしているかね、こういう生き方しかできない自分だっていう風に見てるかもしれないですし、私は愚かな人間だっていう風に見てるかもしれないし、そういう自分をまず許していきたいですね、うん、そう思いますね。で、経験がね、変わらなくても、私のこの講座生さんの中にもね、虐待を受けて育ったっていう受講生、講座生さんもいらっしゃったんですけどね、もう今やっぱりね、経験は変わらないけれども、自分の心の傷つきだったり見方、捉え方が変わっていくと、やっぱりそこから作る世界線って本当に変わってくるんですよ、うん、かわいそうな私、悲惨な私で生きなくなるんですよね。そう、もうだからこそ私たちって、世界って作り変えていけますからね、うん、だから自分の心をね、本当にバーって開いて見ていきたいなと思うんです。でね、これってね、やっぱりね、自分だけで見るときってね、自分のその制限だったり正しさだったりとか、こういうすべきっていうのがね、バイアスかかっちゃってね、見れない時ってあるんですよ。じゃあその時はね、あなたが信頼できるこのカウンセラーとかでもない、なくてもいいと思うんです。信頼できる人、ただしですね、あなたと同じ見方をする人に話したら、例えばその人から、大変でしたね、苦しかったですね、それは相手が悪いですよね、みたいな寄り添いはしていけるかもしれないけれども、あなたのその見方だったりとか視点だったりとか、本当はあなたはこう生きますよっていうような投げかけはないかもしれないので、ここの枠から外れたものの見方 をしていきたいなとか、そこを分かち合っていきたいなっていう時はですね、あなたとは全く違う見方をしている人、それが近所のおじいちゃんおばあちゃんでも、おばあさんもおじさまでも、ご友人でも、うん、逆に言うと子供でもね、うん、そういう人と関わって信頼できる関係の中で開いていくっていうのはとってもいいと思います。うん、ねえ、心がね、複雑な時ってどうしてもね、内観って言ってもね、自分を見るって言ってもね、難しいシーズンっていうのはね、実際あるんですよね。だからそういう時は、安心安全の中で信頼できる人と、こうそっと自分のことを見ていって、分かち合って、今までとは違う、そうだな、ものの見方を受け取っていく機会を持つのもいいのかなと思うんですよね。そうですね、そうだな、 あなたのこのドラマティックとか大変だったりとか、こう、こういう経験をしたからこういうことになりますよねっていう狭い見方じゃなくて、本当のあなたはこうですよねっていう高い視点を持ってる人にやっぱり話すのが素敵かなと思うんですけど、どうでしょうかね。うん、はい、では前半ここまでで、ジングルを流して次また後半お話ししていきます。
夢の種。
はい、改めまして、今日は、復讐心ということについてお話をしていきました。でね、この続きどうしようかなと思ったんですけれども、今日はちょっとですね、あなたこのリスナーさんにもね、密かに復讐心というものを、言葉はちょっとねきつめだけれども、私にも多かれ少なかれあるかもしれないなっていう人にとって、浄化を促すお祈りというものをさせていただこうかなって思います。で、私はですね、全然無宗教で、特にその教会に興味があるとかね、キリスト教に興味があるということでは全くないんですけれども、自分の推しとしてイエス、ジーザスですね、イエスだったりとか、あとイエスのパートナーと言われてたマグダラのマリアというものが推しなんですね。だからこのお祈りをした時に、このイエスだったりマグダレンを持ってお祈りをするんですけれども、もうそういう、もの、神だったりとか、なんかこうスピリチュアルっぽいものを別に思わなくても、ご自身の中に例えばあったかい存在だったりとか、お花の例えば温かさが好きだったりとか、自然のこの豊かさが好きとか、そういう感じでもいいので、そういう温かいものを思いながら私の祈りを聞いていただきたいなと思うんです。なんかそうだな、そういうものもわからないって言ったら、今生きてる人ではなくてですね、亡くなったすごくお優しかったおじいちゃんもおばあちゃまだったりとかね、血がつながっていなくても、近所のおばあちゃん大好きだったんだよねっていうのがご経験があったならば、そういう人だったりとか、今この現実に生きてる人ではなくてですね、こう上に上がった人を思ったりとか、自然の豊かさだったりとか、そんなわからないって言ったら、だったらご自分の中にある温かさ、思ってですね、そこに心を寄せてちょっとお祈りを聞いていただきたいなと思うんです。で、そもそも私が見る神っていうのはね、外側にこう崇める神とかではなくてね、自分の中にもイエスやマグダレンのような、私たちの中にもそういった温かいもの、透明なものがあるよねと思って祈りをしています。なので外に崇める神様ではなくてね、ご自身の中に温かい透明なものが広がっているんだな、よくわからへんけど、まあそういうことなんかなっていうことで、一旦受け入れていただいて、受け止めていただいて、なんかそこに心を合わせてちょっと聞いていただければと思います。はい、ではちょっとお祈りしていきますね。神様っていう言葉言いますけれども、そこが苦手だったら、ご自身がしっくりする言葉に置き換えて全然大丈夫ですからね、ちょっと聞いてください。はい、お祈りします。神様、私は今日自分の中の復讐心ということに気づくテーマを投げかけられ、今私の中の心を見つめています。私の中の復讐心というものは、何か愛ではなくて苦しいもの、イガイガしたもの、何か普段の振る舞いの中にそういったものがないのかなということを今見つめていきたいと感じています。あの時の振る舞いや、あの時の発言、そういえば私の心の中には温かいものではなくて、何か人を批判するような、攻撃を向けるような、愛ではないもの、優しさでないものが広がっていたかもしれないということを感じ始めています。神様、あなたはいつでもこんな私を こんな私もどんな私もそれでもいいよ、愛してるよと見つめ、優しいもの、柔らかいものをそっと渡してくださいます。私がすることも今、こんな私も、あんなにも荒ぶった私も、そうなんだね、あれはそういうふうにしたかったんだね、というふうに優しい眼差しでもって今受け入れていくこと、ここに心を寄せていくことを今受け取っていきたいと思います。神様、私はあなたに愛されたまんまの完全な愛の子です。攻撃的な思いも復讐のような見方も持つ必要はなく、ただ安心の中で自分の中に安心を思い、その安らぎの中で生きていく、ここを今望みたいと思いました。私はあなたの子であるならば、いつでも安心の中で生きていけるはず。ここをわからないまんま、もしかしてそうなのかもしれないなと思う、少し疑いがある私もそのまんま今受け入れます。ありがとうございます。そのままご自分の中の胸の奥の奥の中心の中から透明なものが広がっているんだなということを受け取りながら、わからないまんま安心の中でこの祈りからそっと目を開けてここに戻ってきてください。ありがとうございます。いかがだったでしょうか？ね、なんかちょっと宗教的でなんか苦手だなと思われた方もそれで全然 OK ですし、なんかよくわからないけどなんかちょっと安心したなって思う方もいらっしゃるかもしれません。どっちの反応も全然いいんですよね。これね、なんかよくわからないけど安心したって思われた方ね、それはそれでとっても素敵でね、このわからないっていうものってねすごいんですよ。私はこう私たちの中にある透明なものを受け取りながら、こうマスターにこう思いながらつながりながらね、こういった祈りをしてるんですけれども、そういうふうになんか知らんけどほっとしたっていう方はね、このよくわからないけどっていうね、ご自分の中に ある純度の高いもの、透明なものをご自身が受け取られて、その肯定感の高い愛を受け取られて、だからこそほっとしたっていうのを今感じ取っておられるということなんですよね。私たちはね、本当にね、こう波長で引き合ったり離れたり、クリエーションしたり、クリエーションができなかったりとか、こう波長でね、この、現実ね、想像していってるので、その波長っていうものをご自身受け取ったっていうね、結果だと言えると思うんです。なのでどうだったでしょうかね。このお祈りどうだったっていうことね、私に直接でも結構ですし、夢の種のホームページコメント欄開けておりますので、そちらに書いていただいても励みになりますので、よかったらご感想などお聞かせいただければと思います。はい、今日あと5分ほどだな。もうね、そうですね、緑青々としてる季節になりましたね。私の住んでる西宮の宿川っていうところはね、すぐ宿川っていう川がそばにいて、桜もとっても綺麗でね、そこをこう桜を見にね歩いてる人たちを眺めたりするのもね、私の癒しになったり、ちょうどその散歩道、ワンコがいるんですけれども、散歩道だったので、私の ワンコシーズなんですが、それをその可愛いねっていうね目線だったり声かけをしてくれるのも桜の季節はとっても癒しになりました。またこのね緑青々とした季節も、お散歩するのが楽しいなって思うこの頃でございます。はい、では今日のラジオはここまで。また来週日曜日お昼前11時に、お会いしましょう。パーソナリティの山口香里でした。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。失礼いたします。